皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか？ DJ ガラパです。今というか今日、これを撮ってるのが、金曜日なんですが、雪が降ってきましたね。京都もいよいよ、まだ私の住んでいるあたりはちらっとこう白いのが飛んだよという、そんな話だけだったんですけれども、もう週末の関西クロスの丹波の方はおそらく雪ではないかと、まだ見てないですけどね、準備に行ったら銀世界かもというね、そんな感じで、急遽いろんな冬支度をしているところでございます。まあとはいえ冬の訪れはそんなに早い方ではないのかなという、そんな気もしますのでね、いよいよ、まあ、季節が追いついてきたというか、カレンダーと季節がマッチしてきたというかね、そういう感じになっているのかなという今日この頃でございます。まあ、私先週、先々週も風だというちょっと鬱陶しい話をしていたんですけれども、いよいよ風をこじらしたというかですね、まあ、結果的には、ぶっ倒れちゃったんですけれどもね、全日本クロスの直前の週ですね、長良川のチャレンジリーグを帰ってきた後すぐに、まあ、熱が上がるときってあんなに面白く上がるのかというぐらい、コンコンコンコンコンと熱が上がりましてね、ぶっ倒れました。で、まあ、なんとか、5日間の休養と、それから、まあ、ほぼ1週間ですね、休養したということで、なんとか復帰をいたしまして、で、全日本クロスに無事に行ってきたというところなんですけれども、本当に健康第一というか、健康のありがたさを痛感した1週間でございました。まあ、全日本クロスの時も、治ったといってもね、これ治った後の回復っていうのはかなり、体力的な部分と、それからやっぱり体の中でいろいろと栄養を含め、いろんなものを使って戦ったという、その、まあ、後を、こう、リカバリーするっていうのはね、治った後も結構こう、いろんなところが、まあ、ボロボロというか、こう、使われて足りない状態になっていましてね、それをこう、気力で、突っ走って、それで帰ってきてから、やっぱりちょっと、疲れも出ましてね、ほにゃほにゃとしていたところでございます。まあ、いろんなところで、私の身近でも風がちょっと長引いてるとか、こじらしてるという方が、たくさんいらっしゃいますけれども、だからといってね、だっと休めないんですよね。ね、だから、こう、ちょっとこう、なんて言うんだろう、食事とか、そういうものに気を使ったりとか、いろんなことをしながら大人ってのはね、そうやってこう、だましだましリカバリーをしていかなきゃいけないんだなということをしみじみ痛感しております。まあ年末に向けて、そんなこんなをしてる間にあっという間に12月も半分過ぎてしまいました。私のようにならないように年末、楽しく過ごしていただけたらなと思っている今日この頃でございます。はい。で、北陸で、北陸クロスという形で今年から、富山クロスがね、北陸クロスという形で富山と石川で行われるようになった、その北陸クロスでも使われていた会場、石川県の木後山というところでね、全日本シクロクロスがありました。ね、この全日本シクロクロスに、今週頭ですね、まあ先週末というか今週頭、行っておりましたけれども、素晴らしい素晴らしい熱戦が繰り広げられておりました。はい。いろんなところで、シクロクロスもね、結構ファンの方がいっぱいいろんなところで速報を流して、くださっていたりとかをしましたので、結果はすぐにいろんなところで見られるような状況になっていましたが、まあ男子も女子も、結果だけを見れば、ね、辻浦選手の8連覇と、それから豊岡選手の5連覇と、という、まあ、王者強しという、そんなリザルトになりましたが、見ていた方には、こう、あの場での選手にのしかかるプレッシャーとかね、緊張感とか、緊迫感とか、それから熱い走りというのは存分に堪能していただけたのではないかなと、私も存分に堪能させていただきましたが、思っています。やっぱり見てなんぼというかね、そんなところでのドラマっていうのは、これはもうロードレースだろうが、マウンテンバイクだろうが、どんなスポーツでも同じですけれど、結果っていうのは こう勝ったか負けたかとかね、何点取ったか取られたかとかって、そういうことは結果を見たら分かりますが、その結果に至るまでに何があったのかっていうところが、やっぱりスポーツの醍醐味の部分でもあるんだな。もちろん結果が大事なんですけれどもね、その結果を出すために選手は血の滲む努力をしているわけですが、その血の滲む努力を垣間見るようなそのドラマっていうのに、私たちは熱くなっているわけで、ございますというか、そうだなというふうにこうしみじみつくづく思うような、そんな一日でした。はい、いろんな各地から、この全日本クロスを、その勝負を見届けようということで、たくさんの方がね、来てくださいました。で、その中で、少しこう勝負のね、そのいろんな部分をお届けするお手伝いが少しでもできたかなと、できたらいいなと、できていたらいいなというふうに思いながら、石川県を後にした私でございます。はい、木小山って初めて行ったんですけれどもね、歴史的にもいろいろとこうどんな言われがあるのかなって、季語ってカタカナで書くんですよね。なんで、どんな言われがあるのかなと思いましたら、16世紀頃かな、加賀を治めていた武将の佐久間盛政ですね、が越中の一向一揆から領地を守るために山に砦を築いて警護した。警護ね、守るという意味ですね、その山が後に警護山と言われるようになって木護山になった。ね、その話もね、レース中に、触れられたらなと思ったんですけど、そんな暇は全くありませんでしたね。木小山、なるほどなるほどって、自分一人でなんか自己満足で納得しただけで、向かったんですけれども、ドロドロの会場、その会場の写真をね、いろんな方のブログとかでも、動画とかを見た方でも、それから荻島さんも、オランダから、その木小山の様子をね、映像見られたみたいで、本場の泥の、シクロクロスに非常に近い会場ですねというようなコメントを、どなたかのブログで書いていらっしゃいましたけれどもね、本当にこれでもかというドロドロな感じでございました。いわゆる普通の長靴だと本当に長靴半分が埋まっちゃうような、ね、前日ちょっとコース歩いて下見をしたんですけれども、はまっちゃいましてね、抜けなくなっちゃったというような、そんな泥でした。で、翌日当日は晴れたんですけれども、晴れたことによってまたこれ練られた泥が、粘土を持ちましてね、かなり重たい泥のところ、これを選手がどう戦っていくかというところでね、かなりこう注目された泥レースだったんですけれども、本格的なこの泥に、まあ選手の皆さんも悩まされ、でもやっぱり強い選手は強いというね、本当に強い人が勝ったんだという、そんな結果になったように思います。はい、さあということで年末近くなってまいりましたけれどもね、一方でまあレースの模様も、後ほどまたお話をしたいなと思うんですが、一方で、この週頭というのは東京でサイクルモードがありましたね。実業団の TT なんかも行われて、かなりこちらの方も盛り上がったという話も聞いておりますが、はるちゃんもそっちの方でねお手伝いに行っていたようでございます。ということで、今週のはるちゃんコーナーです。それでははるちゃん、よろしくお願いします。
ガラパチャンネル、お聞きの皆さん、こんにちは。柴崎春代です。サイクルモード東京が無事に終了しました。毎日ですね、非常にたくさんのお客様が来ていただいて、去年よりももしかしたら多いんじゃないかなって思っていたら、やっぱり毎日の人数、去年より多かったみたいです。非常にね、盛り上がったイベントとなりました。私はですね、最終日のフィナーレイベント、ファイナルタイムトライアル選手権の実況をしてきました。で、普段はレースって青空というか、空のね、下で実況することが基本なんですけども、今回は屋根のある幕張メッセの中でやったので、私ちょっと緊張してしまいまして、どうしよう、なんか失敗するかもとか、いろいろ頭の中で考えてしまったら、スタート前だったんですけども、頭の中真っ白に、完全に真っ白になってました。で、もう手にすごく汗握ってしまって、ああ、どうしようどうしようどうしようって、すごくなんかマイナスオーラを私出してたと思うんですけども、ちょうどそこにですね、前のイベントで、島のレーシングの野寺選手がいらっしゃったんですね。で、私にいろいろ面白いギャグなんかを言っていただいたおかげで、だんだんなんか、あ、楽しめばいいんだなって思ったり、来てですね、緊張もほぐれ、非常に リラックスして臨むことができました。野寺選手にはこの場を借りてお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。で、レース自体はですね、当初4時予定だったんですけども、なんとそれも、5時の方に変わりまして、時間が変更ということで、それに伴ってさらにフリートークの時間までいただいてしまいまして、だいたい 3,40 分ぐらい前からでしょうか、皆さん見てってくださいねというアピールをすることになりました。で、私一人ではなくですね、一緒に解説役で栗村さんが来てくれまして、で40分の尺っていうのはなかなか長いので、栗村さんと試乗コースを走っている試乗走中の選手たちをちょっといじりながらですね、皆さん見ていってくださいねってやったところ、なんとすっごいたくさんの方が集まってくれたんです。私実は1時間遅れてしまったことで、もしかしたらお客さん集まんないんじゃないかなって心配してたんですね。やっぱり自転車乗りは暗くなる前に帰ろうというのが基本な気がしましたし、試乗も終わってもう皆さん撤収モードなんじゃないかなって心配していました。しかし5時が近づくにつれてですね、本当に人がどんどんどんどんフェンスの方に集まってきてもらって、あれよあれよとコース上ビシッとお客様で埋まってしまいました。で、まあ緊張はもう本当にすっかりほぐれていたので、その辺は心配していなかったんですけども、こんなにたくさんの皆さんの前で喋るの初めてだなと思ってちょっとドキドキはしておりました。で、レースが始まって、レースはですね、合計で6名の選手が出走になったんですけども、まずはアンカーの伊丹選手、スペースバイクス .com の若杉選手、そして、宇都宮ブリッツェの長沼選手、島野の私の緊張をほぐしてくれた野寺選手と続いて、5番目の選手がアンカーの山本正道選手だったんですね。で、それまでホルダーといって、自転車を支えている役は宇都宮ブリッツェの GM の馬場さんという方が務めてくれていたんですけども、急にですね、舞台の袖から大物が上がってきまして変わったんです、ホルダー役を。その大物なんですが、なんと荒城幸也選手でした。で、荒城選手はレースには出ないので私服でいらしていただいたんですけども、当初はお話をお伺いするだけという感じで上がってきていただく予定だったんですが、上がるなりホルダー役を買って出てくれましてですね、山本選手にしっかり自転車を押さえてくれました。で、荒城選手のホルダー姿なんて私も初めて見たので、初めてですかって一応聞いてみたら、初めてですという回答をいただいて、非常に面白そうに楽しそうにやってくれました。で、最後のですね、鳥を務めたのがスキル島野の土井選手だったんですけども、なんと荒城選手、土井選手の時もホルダー役をやってくれまして、で、栗村さんもヨーロッパで活躍する2人のこの絵はすごいですねなんて言いながら会場を盛り上げてくれました。で、レース自体もですね、お客様が見る、フェンスの前っていうのが一番長い直線で一番トップスピードに上がるところなんですね。だからきっと選手のすごい力強い走りっていうのがお客様は間近で見れたんじゃないかなと思っています。で、サイクルモードに来ていたお客様って多分自転車を初めて乗る方だとか、あとは最近興味を持ち始めたよっていう方がかなり多いんじゃないかなと思っています。で、そういった中にはレースって全然見たことない、ましてやプロのレースってあるのっていう方も中にはいるかもしれない。で、その中でああいうレースのイベントができたのは非常に貴重なことだなと思いました。ああいう風にね、間近でプロの走りを見ることでレースに少しでも興味を持ってもらって、見るのが好きになったり、もちろん自分が走ってレースをするのが好きになってくれる人が一人でも増えてくれたらいいなって本当に思いました。で、私もね、おしゃべりで会場を盛り上げてレースって楽しいんだなって皆さんが思ってもらえるようにこれからもしゃべり続けたいなと思っています。実況のお仕事自体は、今年はこれが最後になりますので、また来年年が明けたら実況頑張りたいと思います。ぜひね、ガラパチャンネルをお聞きの方でレースまだ間近で、ね、生で見たことないよって方いらっしゃったら、ぜひお近くでね、やるときは足を運んでみてはいかがでしょうか。というわけで、今週はこの辺で失礼したいと思います。ではまた来週。ではでは。
はい、ということで、今年は結局私サイクルモード大阪もそれから東京も行けませんでしたね。できたら行きたいなぁと、思っていたんですけれどもね、まあ、かれこれサイクルモードじゃなくてサイクルショーがあった頃にから、ショーはショップにいた頃から いろいろと行かせていただいたりとかね、まあ、ご挨拶回りといったらなんですけれども、まあ、私の場合は知り合いに会いに行くような感じで、そんな感覚でいつもショーに行っていたんですが、そういえばかつて一度だけ子供たちを連れて大阪にのショーに行ったことがありました。で、その時は、試乗コーナーの横に子供用の自転車をこう展示してあるコーナーっていうかね、乗れるコーナーがありまして、まだまだ自転車に乗れるような感じではなかったのかな？いや、上の子は乗れたのかな？なんかそんなんで補助輪ついたようなタイプの自転車もありましてね、子供たちがそこから、離れようとせずずっと自転車乗ってたのに付き合って帰ってきた、クタクタになって帰ってきたような、そんなショーもあったな、ショーの時もあったなというのをふと思い出したりもしております。まあ、2年前だったかな、実業団の、ね、表彰式を手伝いに行ったこともありましたけれどもね、今回は TT も無事に行われたようで、その様子も見たかったななんて思いつつ、結局行けずに終わってしまいました。はい。で、まあ、その日曜日に行われたシクロクロスの全日本の話に、ちょっと戻りますけれどもね、選手を取り巻く緊張感っていうかな、本当に私は普通にこう言葉を朝から交わしたりとかもするんですけれども、宿も選手と同じところに泊まっていた選手も中には、いたんですけれどもね、ロビーでこういろいろと準備仕込み打ち合わせ等々をしていると、若い選手がね、こう大浴場に行こうとして通っていったら、隠し撮りされた、隠し撮りじゃないですけどね、ガラパーさんとかって呼ばれて、なんだと思ったら携帯で写真撮ってキャッキャッキャッキャッ遊んでたりとかね、したような選手も5つでも、それもなんかこう、いい感じでね、リラックスしてて、明日頑張るぞっていう、なんか、悲壮感を漂う緊張感ではなくて、いい意味でテンション上げ上げな状態になっている、選手たちのそんな雰囲気も感じつつ、夜、ね、宿舎でちょっと過ごしたんですけれどもね。いろいろと、やっぱり前日宿泊になると、一緒に行っているスタッフの方と夜ちょっとこう語り合ったりとかっていうこともありつつ、いや本当にみんなシクロクロス好きだなというそういうね、語らいも、若干ありつつ当日を迎えました。で、当日は北陸クロスとそれからアジョクマスターズ選手権も行われてまして、で、マスターズ選手権とそれから北陸クロスの方では北陸クロスで、いつも喋られている藤田さんという方と初めてお会いしたんですけれどもね、藤田さんのスタイルって、私本当の藤田さんスタイルっていうのを間近に見たことはないんですが、いわゆる古賀さんスタイルで、で、マイクを、ハンドスピーカーを背負って、選手のそばでこう応援をするというようなスタイルでやられている方だそうでございます。ね、事前にちょっとこっち打ち合わせとか顔合わせとかそういうことが全くできずで、私は藤田さんのブログで、あ、藤田さんこういうふうにこう思ってらっしゃるんだなとか、それからちょうど木小山のねコースなんかの写真も載っけててくださったので、どうなるほどなるほどと思ったり、そんなこんなをしながら当日慌ただしく朝初めて顔合わせをしたという感じでね、一緒にやらせていただきましたね。全日本の方はぜひということで私一人でやらせていただいたんですけれども、北陸クロスの方はそうやってね、藤田さんと二人でやらせていただいて、とても北陸はいつもこういう雰囲気でやられてるんだなっていうのも感じられて、とってもとっても楽しかったです。まあ、古賀さんスタイルといえば、古賀さんもアジョックのマスターズ選手権に出てらしてね、いつも古賀さんマスターズ選手権出られるときは、自分でシャンパン持参で来られるんですけれども、今回残念ながら2位でね、優勝の方にこのシャンパンでシャンパンファイトだって言ってこう、シャンパン提供してらっしゃいましたけれどもね、古賀さんも全日本のときには、いつものスタイルでコースの途中で、古賀実況をやられていたようです。私それも聞きたかったんですけどね、自分はマイク持ってたんで、そちらの方までは行けなかったんですけれども、本当にみんなが選手を応援しようというね、そういう感じで、もう本当にいろんなところでいろんな応援が、こう飛び交うような、そんな形でございました。 で、高台から見下ろす感じでコースは見えるんですが、勝負どころにこう目をやろうとするとちょっと丘が邪魔するようなね、そういうレイアウトで、ちょっとこうマイクを持っている実況泣かせな、そういう感じのコースではあったんですけれども、なんとかこう目を凝らしていろんなところにこう目をやりながらね、先頭どこだ、後続どこだってね探しながらの実況になりました。で、女子の方は事前のもうこうぶっちゃけた話、事前にこうどなたと話をしていても、まあ、このコンディションだし今シーズン見てると森田さんだろうねっていう、そういう風に言われる方がとても正直多かったです。で、それまで今年よりも前、去年まで4連覇していると言ってもライバル不在の状態でまず最初に勝って、それから豊川選手の綾子姫の独走状態っていうのは実際に続いていて、で森田さんがこうやって全日本にがっつり来られるっていう、まあ言ったらそのどっちが勝ってもおかしくないというような状態で迎える全日本っていうのは、豊川選手自体もまあ初めてと言ってもいいのではないかという状況だったと思うんですね。そんな中でしかも、まあ、聞こえてくる声というのが、それまでの今シーズンの状況を見ていても、確かに富士山では森田さんに豊川選手勝ったけれど、でも森田選手じゃないかというような事前のそういう話も正直ありました。で、その当の豊川選手が、あややわって私いつも言ってますけれども、彼女は朝会った時もものすごく明るくて、おはようございますっていつもの調子で行きますよみたいな、そんな感じだったんですけれども、そこにそこはかとなく、まあ、ピリピリと伝わってくる緊張感っていうのがやっぱりいつもとはちょっと違うなという、その緊張してるなというそんな感じでした。で、まあ蓋を開けてみれば、リザルトをご存知の方はもうご存知の通り、豊岡綾子独走状態での勝利となりました。で、やっぱり私はどちらかというと、事前にスタート前っていうのは森田正美有利っていうそういう話が聞こえてくるからこそ、豊岡綾子目線気持ちっていうのはどうなんだろうっていう方に、ついついこう見てしまったんですけれども、よくよく考えてみると、そうやって有利だって言われた方のプレッシャーっていうのも、当たり前の話ですけれども、相当に強かったんじゃないのかな。で、実際、最初に序盤で、本当はここは通っちゃいけないっていうラインで転倒してしまった森田選手と、そして、ピットを出たところで、まあ、唯一のパンクポイントじゃないかって言われたところで、パンクをしてしまったというダブルのアクシデント。で、それをノートラブルでノーミスでクリアした豊岡選手とっていう対照的なその展開の影には、実は相当なプレッシャーっていうのが、まあ、両選手ともにですけれども森田正美選手にもあったんだなっていうことを後からこう思い知らされるような、そういうレースでした。で、まあ、豊川選手のプレッシャーももちろんですね、5連覇かかっていることと、それからやっぱり自分が調子を上げてきているとは言っても、なかなか勝てなかった、今シーズン勝てなかった相手で、富士山では勝ったけれども5連覇のプレッシャーがかかる中での森田正美選手との戦いっていうのをこう意識すればするほど高まっていく、その緊張感とプレッシャーっていうのの中で豊川選手も戦っていた。で、最後の直線登ってくるところで、一瞬ものすごい弾けるような笑顔を、笑いというかね、笑顔を見せた、その後にもう、本当にスローモーションのにくしゃしゃっと顔がもう、涙になって、立ち上がってくるというところを間近に私もゴール迎える時に見ました。で、森田選手にはゴール後には声はかけられなかったんですね。そして豊川選手にも私はマイクを向けました。で、関西で、大阪の選手だから喋る機会ももちろん多いし、で、いろんな話も聞いてるし、で、プライベートでも仲良しだしっていうところが、 まあ、あるからこそ逆になんかこう彼女のこう思いとかプレッシャーとかっていうのをこうついついこうフィルターをはめて見てしまいそうになる自分っていうのをちょっと一歩距離を置いて見てそしてレースを見届けたっていう部分が私もすごく強かったんですが、本当に一緒に泣きました。はい、5連覇しかも今年の勝ちっていうのは本当に新たな歴史の第一歩だなっていうふうに、そんなふうに思います。でそして男子の方で辻浦選手がやっぱり強い。で辻浦選手、それまでですね、去年まで7連覇の陰に小坂正則2位っていうのが5回あるんですね。で実況の時もついつい、まあ、言ってしまった表彰台の真ん中に一番やっぱり思い入れのあるのは小坂選手じゃないかっていうふうに思って見ていました。で序盤はそういう意味ではやっぱりベテラン、そして強い強い小坂正則選手でもやっぱり序盤いろんな思いがあったのかなっていうような風にも見える表情と、そして走り、そしてその前にはひかるちゃんがいました。で息子のを前に行っていて、そこからパスして、そして辻浦を追う。でもうその状況で2位に上がった時にははるか距離のある状態で辻浦選手がいた。でそこからどう気力、集中力を持って戦っていくかって、その精神力いかばかりかっていう、その小坂選手の強さ、小坂正則の強さっていうのを、まあ、目の当たりにしたような、そんな気もします。そして唯一のパンクポイントだって言われていたところが、コンクリートの段差なんですね。ダートからコンクリートの段差があって登っていて松林に入るっていうところなんですが、ラインが1本だけ細いラインがあって、でも辻浦選手そこ行かないんじゃないかと。でその横に少しバニーホップで飛んでいけば行けそうなラインがある。で、まあ、もちろん行けるんであればその細いラインに行くだろうけれども、行けなかった時にその横のラインを通過することもできるっていう、その余裕、その強みが辻浦選手の中ではあるんじゃないかという、そんな話を事前にしていました。で、まあ、実際そこを間近に見たいと思いながら、そこは一番遠いところなんで見れなかったんですが、そこを丁寧に行って、そして松林の中も丁寧に、行くということだけをこう、まあそれをこう思って走った。まあ周りから見るとすごく抑えてるなっていう印象があったんですが、そこは最初から作戦通りだったっていうのは後から聞きましたが、そういう走りって、でも誰でもそのトップレベルの選手であれば誰でも同じように思っているはずなのに、それを成功させた辻浦選手のうまさと強さと、でそしてやっぱり王者の貫禄っていうのを改めて感じるような、そういうレースでした。そして8連覇で、最後は本当に余裕を持って帰ってきて、で8連覇こうガッツポーズという、なんかこう本当に王者の貫禄で迎えたゴールで、その後表彰式の時もこう淡々と割と語っているなと思ったら、途中からぐっとこみ上げてきたような表情、そしてなんと表彰台で辻浦選手の涙というのを私おそらく初めて見ました。で、メカの方で、石垣さんのお子さんがいらしてたんですけれども、手作りのね金メダルを男女ともに一つずつ作ってきてくださっていて、で表彰の時に、まあ、もちろん段取りには入ってないんですが、表彰の時にその金メダルを持ってきてくれてね、でその手作りの金メダルをかけてくれるなんていうワンシーンもあったんですが、いや本当にそうやってこう支えられて、そしてみんながその勝負の行方に固唾を飲んだっていう、それがわかる。そしてだからこそ全日本のシクロクロスのチャンピオンっていうのは今の日本のシクロクロスで一番強いんだって、その証だって言えるんだっていうことを本当に目の当たりにしたレースでした。はい、なんかね、もう語り出したらキリがないし、でこれから世界戦に向けて、まだ世界戦のメンバー発表にはなっていませんが、この全日本のシクロクロスでセレクションシリーズが終了なので、セレクションシリーズの方でも世界戦へのメンバー っていうのはもう推薦メンバーは決まっていて、この後、まあ、あの JCF の方の決定があって正式にリリースになるというような状況になるはずです。で、あの大体それで、まあ誰がメンバーになるのかなっていうのを私もあのいろいろとこうセレクションシリーズの結果とかいろんなお話を聞いていて、まあ、今年の世界戦はこうなるのかななるのかななんてもう気の早いことで思いを巡らしたりもしているんですが、なんかやってくれそうね、そんな風に感じますね。シクロクロスは当初から世界選手権に行くには一番その日本人として世界戦までの距離が近いというそういうふうにも言われていましたが、でもだからといってレベルの低い状況ではないというふうに徐々にあの日本人選手もレベルアップしている、その一端をこう垣間見るというのがその国内の、ね、セレクションシリーズであったり全日本であったり、そして各地で行われているシクロクロスのシリーズであったりっていう、そういうなんかこう段階とか積み重ねっていうのが本当に身近にあるっていうので、やっぱりつくづく楽しいなというふうに思ったりしています。はい。さあそして、この週末また関西シクロクロスのシリーズ、第5戦第6戦とまだ年内あと2戦ありますね。すぐにもう年末なんですけれどもね、今週末、まあ、あの竹野内選手とかは向こう行っちゃってるのかな、希望が丘には帰ってきますって言ってましたけれども、あの向こう行っちゃってる選手もいるので、まあ、ちょっと若干あのカテゴリー1の戦いなんかも変わってくるのかななんて、その辺も楽しみですけれども、なんといっても今週末はクリスマスクロスでございます。ね、あの、私27かなと思っていたんですが、あの、いろんな方とちょっと協議をしたら、いや、それ過ぎてるよりも前の方がいいでしょうという話になりまして。で、クリスマスクロスは20日に決定でございます。ということで、丹波、雪も降ってホワイトクリスマス、あの、演出の、あの、舞台装置はバッチリでございますので、皆さん、あの、ちょっとクリスマス、気の早いクリスマスですけれども、楽しみに、ちょっとね、丹波を堪能していただけたらなと思います。ね、ちょっと今のところ週末予定がないよという方も、寒いですが、暖かくして、シクロクロス、ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうかね。クリスマスでちょっとこうおバカなって言ったらあれだな、あのクリスマスの気分でこうね楽しんでいる人たちがたくさん泥にまみれてる、雪もしかしたら雪にまみれてると思いますのでね、まだまだ自転車、この年末まで、レースもシクロクロスも続きますので楽しんでいきたいと、そんな風に思っております。はい。ということで、今週はこの辺で、丹波の様子はまた、クリスマスの様子は来週というところかなという感じでございます。それではあと年末まだ2000、年末大晦日まではまだまだ、レースも続きますので、お風邪ひかないようにって、それは半分私に向けての言葉でもありますが、風邪ひかないように楽しみましょう。それではまた来週、 DJ ガラパでした。バイバイ。